特集、令和5年度市の予算と補助金、3ページ。市政運営の基本方針に基づいて決まった令和5年度の予算や、様々な補助金、助成金の一部を紹介します。今年度予算のポイント。明日誰かに話したくなる。3つの施策の柱で市政運営。1、子育て支援・教育。子どもが生まれ育ちやすい環境づくりを最優先課題とし、子ども医療費助成の未就学児の無償化、18歳までの対象拡大、生駒南小学校・中学校の施設設備などに取り組みます。2、町の拠点形成と経済の活性化。拠点形成に合わせてサテライトオフィス誘致や魅力ある店を増やす支援などを実施。多様な働き方と豊かな暮らしを実現できる街づくりや地域経済の好循環を目指します。3、重層的支援体制の整備。分野別の相談体制では解決できない困りごとに対応するため、相談支援や参加支援、地域づくりを一体的に実施、包括的な支援体制を整備し、地域共生社会の実現を目指します。その他にも、市政全般の支えとなる行政地域の DX 推進に取り組み、デジタル化による市民サービスの質・利便性の向上を目指します。次世代型住宅都市の実現につながる取り組みに重点投資。コロナ禍で大きく変わった日々の暮らしや価値観。そうした中、住むだけでなく、働く、楽しむといった要素を増やし、多様な生き方・暮らし方が選べる街づくりへの転換が必要です。本市では、上記の3つの柱をもとに、市民の皆さんが楽しく安心して暮らせる次世代型の住宅都市の実現につながる取り組みに、重点的に資源を投入。総合計画に掲げる自分らしく輝けるステージ・生駒の達成を目指します。持続可能な街づくりを進めます。清掃センター改良工事の本格化などで採出が増加。清掃センター基幹的設備改良工事の本格化などで普通建設事業費が約16億円増加しました。また、原油高や物価高騰に伴う影響もあり、予算規模は前年度よりも大きく増えています。清掃センター基幹的設備改良工事は、竣工から約30年が経過する同センターを延命化します。改修により、センターから排出される CO2 も削減。環境面も考慮した改良工事です。3年度にわたって工事を進めています。令和6年度まで実施。暮らしを支える扶助費の予算が増加。子ども医療費の未就学児無償化や18歳までの助成対象拡大などに伴うものや、福祉サービス利用の増加などにも対応するため、扶助費は前年度に比べて約2億5000万円増加しました。福祉の分野にも積極的に予算を配分。健全な財政運営のための財源確保にも注力。市民の安全安心を確保することを最優先に、事業の緊急性・必要性を精査。国・県の補助金などでの財源確保や、市債発行の厳選、基金の有効活用などを行い、健全な財政運営を継続できるよう配慮しました。また、全国的に税収の回復が見込まれ、 市税では市民税や固定資産税などが、県税交付金では地方消費税交付金などが増加見込みで、税収全体として約6億2000万円増加。さらに、臨時財政対策債が5億円減少する中、地方交付税が約5億9000万円増加し、全体としては前年度を大きく上回る歳入を確保できました。今年度も健全な財政運営を進めます。
令和5年度の主な事業。施政方針の6つのテーマに基づき紹介。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。1. 安全で安心して健康に暮らせる街。新規事業。重層的支援体制整備事業。866万円。世帯に複数の課題があったり、世帯全体が孤立していたりするなど、住民が抱える課題が複雑化、複合化する中、包括的な支援体制の構築と地域づくりを一体的に進めます。新規事業、消防指令システム更新整備事業、実施設計、358万円。奈良市生駒市消防指令センターの安定した指令業務の継続と、さらなる市民サービスの向上を図るため、現行の消防指令システムの更新整備を行います。新規事業、国民健康保険の特定健康審査、後期高齢者保険の健康審査、自己負担金の無料化、1026万円。疾病の早期発見と重症化を予防し、医療費を抑制するために、生駒市国民健康保険に加入する40歳から74歳を対象とした特定健康審査と、75歳以上の後期高齢者の健康審査の自己負担金を無料にします。29ページ参照。ちょこっと解説。将来のリスクを早期発見。特定健康審査。放置しておくと命に関わる可能性のある生活習慣病などを早期に発見可能。自費だと約1万円かかる検査が気軽に受けられます。その他の取り組み。新規事業。健康管理のためのシステム導入。特定健診やがん検診などの受診状況や保健指導の実施状況を関連させ、効果的に市民の健康づくりを推進するため、課を横断したシステムを構築します。627万円。消防本部、消防署、車両更新整備事業、2079万円。消防団、車両更新事業、2480万円。災害時における避難施設の受水槽活用。断水時に受水槽の水が利用できるよう、給水栓の設置を進めます。264万円。介護の地域密着型サービス事業所の整備。4870万円。高齢者保険事業や介護予防の一体的な実施。個別支援、通いの場への支援。980万円。2. 未来を担う子どもたちを育む町。新規事業、妊婦一般健康審査等助成、8101万円。 妊娠の経過を確認する妊婦健康審査や、出産後の産婦健診、新生児に必要な健診などの費用を助成。経済的負担を軽減し、希望する妊娠出産が実現できるように取り組みます。新規事業、一律保育所子ども園に、午睡、お昼寝用簡易ベッドを導入、1581万円。家庭から持参している布団に代わり、各園に簡易ベッドを導入、保護者の負担軽減や衛生管理の向上を目指します。新規事業、自校式通級指導教室推進事業、1701万円。現在2カ所で開いている自校式の通級指導をより充実させ、全校での実施を目指した体制を整備します。ちょこっと解説。特別支援教育の一つ、通級指導教室とは、通常の学習、生活におおむね参加でき、一部特別な指導が必要な児童・生徒に対して、障害に応じた指導を特別な場で行うことです。その他の取り組み。新規事業。生駒南小学校・中学校整備事業。両校の老朽化に伴い、新たな学校施設の方向性に合わせて、教育と施設の在り方を示した基本構想の策定や測量調査を行います。1260万円。産後ケア事業。出産後の母子に対して、心身のケアや育児のサポートなどの支援を実施。令和5年度からは、利用者負担額を減額します。673万円。保育所、学校の給食費補助。3800万円。民間事業者による小規模保育所等新設。2400万円。スクールカウンセラー等配置の拡充。1630万円。3. 人権が尊重され、市民が輝く文化の香り高い町。複合型コミュニティづくりの推進。516万円。身近に集える集会所などを拠点に、各地域が抱える課題解決に向け、移動販売等支援サービスを導入するなど、自治会を主体とした地域の場づくりとコミュニティの活性化を図り、共助によるまちづくりの仕組みを作ります。特に令和5年度は保健師などによる出張育児相談も始めます。新規事業、豊かなセカンドライフに向けた講座の開催。145万円。豊かで充実したセカンドライフの実現に向けて、知識や気づきを得るための啓発講座を行います。新規事業、新たな地域クラブ活動推進事業、1510万円。学校部活動の地域移行を見据え、将来にわたってスポーツ、文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するため、協議会を設置し、新たな地域クラブ活動を始めます。ちょこっと解説。学校部活動の地域移行への準備を推進。運営が困難となった部の合同部活動や、ゆるスポーツ、文化芸術活動を楽しむクラブ、興味開発の探求型のクラブなどの設立を検討中です。その他の取り組み。 体育施設整備事業。子どもから高齢者、障害がある人まで、誰もが安心安全に利用できる施設とするため、トイレの洋式化や老朽化が進む施設の改修を進めます。1925万円。南コミュニティセンター駐車場用地等整備、8942万円。新規事業、生駒市男女共同参画行動計画、第4次、策定等業務。男女共同参画社会の実現に向けた取り組みが、継続的、全庁的に実施され、あらゆる人が心豊かに生き生きと暮らせる街にするための計画を策定します。400万円。市市編纂事業、938万円。生駒どんどこ祭り、1000万円。4. 人と自然が共生する住みやすく活動しやすい町。生駒駅南口周辺都市空間再編事業。生駒駅南口周辺の景観づくり、計1594万円。生駒駅南口地区の将来像や、その実現に向けた取り組みをまとめた未来ビジョンに基づき、社会実験やエリアの価値を高める魅力発信など、公民連携で都市空間の再編に向けた取り組みを進めます。また、地区にふさわしい景観形成が図られるよう、景観づくりの方針を定め、建築物や街路などの更新に応じた計画を検討します。地域公共交通活性化事業、4575万円。市民活動の機会を保障するためのコミュニティバスの運行や、公共交通の利便性を周知する活動、利用者の減少が続く公共交通の利用促進に向けた取り組みを検討実施します。学研高山地区第二校区まちづくり事業、3269万円。学研高山地区第二校区マスタープランを踏まえ、地権者や関係機関、民間事業者と連携を図り、地区全体の事業化を見据え、順次段階的な整備を実施。まずは先行地区の基本計画を策定し、次の整備展開についても検討を進めます。ちょこっと解説。自然と文化が共生、学研高山地区第二校区。奈良先端大を中心に本格的なイノベーション創出の拠点として、高山地区ならではの新たなサイエンスシティを目指しています。その他の取り組み、中古住宅の流通促進事業、新規空き家の調査や空き家の売却、賃貸の支援などを進め、転入・定住にもつなげます。952万円。新規事業、路面清浄調査、国土交通省の通知に基づき、5年をめどに行っている舗装の点検調査です。本市でも主要道路において実施し、取得したデータをもとに、今後の修繕計画を策定する予定です。3500万円。応急給水設備整備事業、8000万円。新規事業、生駒駅閉鎖型喫煙所の設置。駅北側にある開放型の喫煙所を撤去し、駅付近に閉鎖型喫煙所を設置します。2000万円。南生駒駅周辺バリアフリー整備事業、6244万円。生駒 SDGs アクションネットワーク促進事業、466万円。学研北生駒駅中心地区 まちづくり推進事業、1649万円。公園施設、長寿命化事業、8378万円。5. 地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる町。新規事業、マルシェを運営する人を増やすための連続講座の開催、287万円。マルシェの価値や運営方法を学ぶ連続講座と、実践を通じて多様な関係を育む交流の場を創出。町の魅力や主体的に地域に関わる人を増やします。新規事業、サテライトオフィス誘致事業、280万円。市内にサテライトオフィスを誘致し、市外で働く人が働きやすい環境づくりを事業者と協力して行います。新規事業、魅力ある個展創出事業、600万円。商業エリアにある空き店舗などを活用した個性ある店舗の新規開業を支援します。また、職住一致の働き方の推進や、街中での暮らしを豊かにするため、住宅エリアでの店舗兼住宅などの新規開業を支援します。その他の取り組み、中小企業支援事業、3767万円、企業立地支援事業、3420万円、反農反 X 支援事業、農業以外のことを続けながら農業を始めたいという趣味的農家の挑戦を支援するため、イコマファーマーズスクールを開校します。498万円。新規事業、観光プロモーション事業、観光需要増加の好機を生かし、市内での周遊や滞在、消費を促すため、これまで作ってきたコンテンツなどを活用したプロモーションを行います。700万円。競争対話窓口の活性化、471万円。様々な取り組みを通して、町の魅力、活力を高めます。6. 持続可能な行政運営を進める町。新規事業、申請受付システムの導入、250万円。申請受付システムを導入し、実現可能な手続きからオンライン化を推進します。地域 DX の推進、263万円。デジタルを活用した合意形成プラットフォームを通して、意見の効果的な聞き取りや活用を行い、市民主体の行政サービスの実現を目指します。その他の取り組み、新規事業、第6次総合計画第2期基本計画の策定、1408万円。ちょこっと解説、総合的な市政運営の指針、総合計画。様々な市の計画の最上位に位置づけられている計画です。今年度は行政運営のプランである基本計画を見直します。新規事業、市役所のオフィス改革、多様化する市民ニーズや社会環境の変化に応えていくため、より一層の部門間連携や多様な働き方ができるよう、機能的で快適な職場環境に改善を進めます。991万円。新規事業、住居表示台帳の電算化、1850万円。市営住宅等長寿命化計画推進事業、7284万円。補正予算、 コロナワクチン接種にかかる費用を引き続き計上。令和5年度も公費での接種が続けられることが国で決定されたことを受け、ワクチン接種を円滑に実施するための費用を計上。新型コロナウイルス感染症の重症化予防や発症予防などを目的とした接種を継続します。総事業費3億7107万円。ワクチン接種に関する最新情報は、市のホームページや市公式 SNS から。QR コードが2つあります。
グラフで見る今年度予算の内訳。ちょこっと解説。以下の3種類を合わせたものが本市の予算です。1、一般会計。414億5000万円。市税や国から配分される地方交付税などを財源とし、福祉や教育など、市の基本的な行政サービスを行う金銭の収支。2、特別会計。244億1874万円。国民健康保険や介護保険など、特定の目的や収入、保険料などがある事業を運営するために、一般会計と分けて行う収支。3、企業会計。91億8462万円。収支を民間企業と同様に、事業の収益で運営する収支。本市では水道事業会計と下水道事業会計、病院事業会計が該当。まず、一般会計です。歳入と歳出を表した円グラフがあります。1000万円単位に四捨五入して表示しています。対前年度比と合わせてお知らせします。歳入414億5000万円。内訳、市税169億3000万円。対前年度比、プラス2億6000万円。国庫支出金、65億6000万円。プラス4億1000万円。地方交付税、54億5000万円。プラス5億9000万円。地方譲与税等、34億9000万円。プラス3億7000万円。県支出金、32億2000万円。プラス5000万円。市債、19億6000万円。プラス1億円。繰入れ金、13億7000万円、プラス4億2000万円。その他、24億7000万円、プラス2億6000万円。次に歳出です。414億5000万円。内訳、扶助費、94億8000万円。対前年度比、プラス2億5000万円。物件費、84億3000万円。プラス3億9000万円。人件費、77億3000万円。プラス1億5000万円。普通建設事業費、43億6000万円。プラス15億9000万円。繰出金、41億3000万円、プラス2億1000万円、補助費等、35億9000万円、プラス4000万円、交際費、27億5000万円、マイナス1億5000万円、その他、9億8000万円、マイナス2000万円。 以上、歳入と歳出のグラフ終わり。一般会計の概要。扶助費、高齢者や子ども、生活困窮者などに対する行政サービス、教育や医療などの経費、物件費、事務手続きに必要な消耗品、備品や庁舎の光熱水費など、人件費、市長や市職員の給料、議員の報酬など、普通建設事業費、道路や学校の修繕など、建設事業や用地の購入にかかる経費、繰出金、一般会計から特別会計に繰り出す経費、補助費等、予防接種など特定の事業や各種団体に対して補助・助成を行うための経費、交際費、私債・借金の償還・返済や利子の支払いにかかる経費、その他、災害復旧事業などにかかる経費。次に特別会計です。244億1874万円。4つの項目があります。1、公共施設整備基金。予算額813万円。前年度比188万円減。2、介護保険、予算額96億7783万円、前年度比4億4908万円増。3、国民健康保険、予算額119億7441万円、前年度比4億9143万円増。4. 後期高齢者医療、予算額27億5837万円、前年度比5663万円増。医療保険や介護保険料など、社会保障関係費は年々増加傾向。医療費の抑制などが求められます。次に、企業会計。91億8462万円。企業会計は3つあります。それぞれに収益的収支と資本的収支があり、収入と支出の予算額が示されています。1、水道。収益的収支。水道事業サービスの提供などの運営に関わる金銭の収支。予算額。収入28億4452万円、支出28億7520万円、資本的収支、施設などの建設・取得にかかる金銭の収支、予算額、収入1億4084万円、支出10億7369万円、2. 下水道。収益的。収入28億3801万円。支出23億6822万円。資本的。収入4億5896万円。支出13億9089万円。3. 病院、収益的、収入6億745万円、支出5億5692万円、資本的、収入5億8706万円、支出9億1970万円。以上、今年度予算の内訳終わり。暮らしを支える補助金まとめ。住宅改修や予防接種など。 住宅の賃貸化、エコ改修、耐震化など。注意、補助額の算出に使用する費用は税抜き金額です。また、申請は必ず契約前にしてください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。一部を除く。詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。項目は9つあります。1、住宅の耐震診断費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。耐震診断者、1級2級建築士、木造建築士、補助額、募集数、診断費用の3分の2、上限額は2万円、30件程度、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接、建築課、電話0743741111、内線3460。QR コードがあります。2. 住宅の耐震改修工事費用。対象、住宅の耐震診断費用と同じ。補助額、募集数。工事費用の 23%。上限額は50万円。12件程度。申し込み順。補助には耐震診断を行った補助対象住宅で、工事後の住宅の耐震性能を市が定める基準以上にすることが必要です。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接、建築課、内線3460、QR コードがあります。3、住宅の省エネ改修工事、対象、平成20年1月1日以前に建てられた住宅、マンションなどの窓、必須、床、天井、壁の断熱改修工事。費用が50万円を超える工事。改修工事の請負契約日が令和5年4月1日以降の工事。補助額、工事費用の3分の1。上限は市内業者の場合50万円、その他30万円。募集数25棟程度、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接建築課、内線3471。QR コードがあります。4. 戸建て住宅賃貸化促進奨励金。対象、戸建て住宅で省エネ、耐震、バリアフリー、水回り設備など100万円を超える改修工事を行い、賃貸した個人所有者、工事や賃貸借契約2年以上の順番は問いません。奨励金額50万円。募集件数6件。申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、直接都市計画課住宅政策室、内線3361。5、住宅の解体工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含むで耐震診断を受け、倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、解体工事費用の 23%、上限額は50万円。募集数、30件程度、申し込み順。 申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接建築課、内線3460、QR コードがあります。6、ブロック塀などの撤去工事費用。対象、倒壊の恐れがあるブロック塀、補助額、撤去費用の2分の1、上限額は15万円、募集数20件程度、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接建築課、内線3471。QR コードがあります。7、特殊建築物などの耐震診断費用。対象、市内にあるマンションや店舗など多数の人が利用する建築物。補助額、診断費用の3分の1から3分の2。上限額は133万3000円。募集数1件、申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から直接建築課、内線3460。8、汚水を浄化する合併処理浄化槽の設置費用。対象、50人層以下の浄化槽を自ら住む住宅に設置しようとする人。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、合併処理浄化槽5人層を設置時の例。住宅の建築を伴う場合、最大33万円。単独処理浄化槽からの切り替え、最大80万4千円。汲み取り槽からの切り替え、最大75万円。今年度は切り替え時の補助金を拡充。切り替えの場合の補助金には、宅内配管工事費、撤去費の補助を含みます。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、直接下水道課、内線3561。9、エネルギーを作るシステムの設置費用。対象、太陽光発電システムに家庭用リチウムイオン蓄電システムか V2H システムを組み合わせた2つのシステムを導入する人。V2H だけ単独補助もあり、詳しくは市のホームページで確認してください。なお、設置済みのシステムがあり、追加でシステムを導入することで、2つのシステムが揃う場合も対象になります。補助額1、太陽光発電システム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、上限14万円。2、太陽光発電システム、V2H システム、上限19万円。3、1か2に追加して設置する HEMS、上限1万円。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、5月15日月曜日から令和6年3月29日金曜日に SDGs 推進課、内線2121。不妊、不育、子宮頸がん、子どもの予防接種。不妊症、不育症の治療費など、妊娠、出産や子供に関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認して申請してください。申請に必要な書類など、詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。項目が4つあります。1、 一般不妊治療費。対象、妊娠を希望し、一定期間性生活を行っているにもかかわらず、妊娠せず、医療機関で不妊症と診断された、次の条件をすべて満たす夫婦。丸1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にあるもの。丸2、治療期間と申請日に夫婦のうち、いずれか一方が本市に住民登録している。丸3、夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者。丸4、夫婦のいずれも本市が付加する市税を滞納していない。丸5、妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。丸6、産婦人科など国内の医療機関で不妊治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けたことがある。助成内容。令和5年1月1日から12月31日に産婦人科など国内の医療機関で一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円、助成金を受け取れる期間は、一子につき通算5年度まで。なお、期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。今年度の申請からは第二子以降も対象になります。申し込み、令和6年1月15日月曜日までに、当日消印有効、申請書兼請求書に必要書類を添えて、簡易書き留めで郵送か、直接健康か、直接の場合、閉庁日は不可です。2、不育症治療費。対象、不育症と診断された、先にお知らせした一般不妊治療費助成対象の1から5に該当し、産婦人科などの国内の医療機関で、不育症治療の必要があると医師に診断され、治療を受けた夫婦。治療途中の申請は不可。助成内容。平成28年4月1日以降に、産婦人科など国内の医療機関で不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1年度につき上限15万円、助成金を受け取れる期間は通算5年度まで、申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に必要書類を添えて、簡易書き留めで郵送か直接健康か。3、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチン接種費。対象、令和4年4月1日時点で本市に住民登録がある平成9年4月2日から平成17年4月1日の間に生まれた女性で、17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日に任意接種、自費で子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの接種を受けた人。助成内容、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチン、接種1回につき1万2000円。申し込み、令和6年3月31日日曜日までに、 当日消印有効。必要書類を郵送か直接、健康か。直接の場合、閉庁日は不可。4. 骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療、骨髄移植などに伴い、定期予防接種で得た免疫が低下・消失し、再接種が必要と医師に判断された人。助成内容、令和5年度内に接種した費用。申し込み、令和6年3月31日日曜日までに必要書類を郵送か直接健康か。対象に該当するかなどは個別に説明します。助成を希望する場合は再接種を受ける前に相談してください。問い合わせ健康課電話752255。以上、特集、市の予算と補助金についての問い合わせ、財政課074374111、内線4361。